時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、申し訳ありません、忘れておりましたが、なんと先週この番組1周年を迎えておりました。
そうなんですよね、終わってしかも1週間ぐらい経って思い出したという。
先週 ね、あのナトレーザーに行ってお肉をですね、みんなでミーティングしながらこう食べていた、あれ
終わってんじゃないみたいな。
大変申し訳ございません、ちょうど先週でしたですね。
そうですね、早いもんですね、もう1年ですよ。
どうでしたこの1年。
いや、本当あっという間でしたね、まあ、ゲストの方にも多数出演していただいて、うん、はい、まあ、基本的には1名のゲストがお越しになるというところに、うん、まあ、2名お越しになったケースもありますし、はい、それで考えるとかなりの人数がですね、うん、いらっしゃったんじゃないかなと思って、はい、まあ、少なからず、まあ、口コミから、はい、少しずつこの番組も広がっているんじゃないかと思っております。
素晴らしい、ありがとうございます。はい、さあ、そんなわけでですね、この1周年を記念して、ご出演いただいた方などにもお声掛けしつつ、この番組をサポートしていただいた方、はい、今後ですね、もっともっと関わっていただきたい方もお招きしての、1周年記念パーティーを。
そうなんですよ、これを11月15日にですね、
はい、
大橋シティボールの方で、はい、やろうかというふうに考えて今準備をしている最中なんですね。
はい、はい、ということで今からきっとあのお誘いメールが来るかと思いますので。
そうなんです、
ぜひぜひご参加いただきたいですね。
そうですね、はい、で本当に楽しい番組なので、うん、まあ、いろいろ、まあ、つながっていただいてですね、
はい、
あの会が違うと実際に接点がないじゃないですか、
はいはいはい、
だから、まあ、そこで異業種の交流が進めばですね、まあ、こういう、まあ、イベントで、うん、つながっていただけると我々としても嬉しいので、
はい、
まあ、しっかりあのホスト役に徹してですね、
はい、
皆さんをおつなぎしたいというふうに考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでこの番組はパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っております。 Facebook をなさってらっしゃる方はぜひ福岡街角森部塾の Facebook ページへいいねをお願いします。そうしますと放送のアーカイブ、タイムラインに上がってまいりますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡街角森部塾。この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
最初にお送りするのはマイジムのコーナーです。さあ、今日マイジムなんですが、このマイジムの前に今日はファミリアデルカシーノでの体幹トレーニングがございました。
はい、
1時半から行われておよそ1時間だったんですけれども、私も参加させていただいたんですが、今日はゲストにもお越しいただいていた原先生も
そうですね、
ご参加いただきまして、はい、そして初めての方も数名いらっしゃって、
そうなんです、
非常に賑やかに、はい、行われましたけれども、今日の体幹トレーニングはすみません、僕もめちゃくちゃきつかったんですけど、
長い1時間だったと思いますね。
今日はいつもやってるファミリアさんではどちらかというと、まあ、体幹トレーニングということで秒数も比較的短く、スタイルもあんまり、そこまで負荷が高くないものをやってるイメージがあったんですが、今日の初めての形もあったりとかで非常にきつかったんですけど、今日なんかテーマとか設けられてたんですか。
はい、いや、今回はですね、はい、まあ、うちのスタッフも参加してくれたので、はい、アシスタントで入ってもらいましたので、まあ、1セット、まあ、1分間で、
はい、
組んでですね、はい、やっていったんですけれども、かなりまあそのこう時間を1分間に固定したっていうのだけでも相当きつかったと思います。今まではですね、おおむね20秒ぐらいしかやってないんですよ。だからまあ時間としても3倍ぐらいになってるっていうことと、もう一つはやっぱり意図的にちょっときつめの種目を選びましたので、は
い、そうなんですね、
はい、
この意図的にきつめの種目を選ばれた何か理由っていうのはあるんでしょうか。
一つはやっぱり前々から続けてある方々がそれだけ伸びてきてるということですよね。
はい、
はい、 だから、まあ、あくまでも後から入ってきた人との間では、まあ、当然差が出て当たり前なので、まあ、それについては、まあ、できる範囲でやっていただければというふうに、まあ、考えてですね、
はい、
まあ、トレーニングっていうのは同じような似たようなことをやっていてもこういう形のとこうアレンジをするだけで負荷が全く違うんだなと、いうことをまあご理解いただければまあよかったかなというふうに思います、
は
い、
なるほどですね、はい、日々あの森部メソッドで私毎日トレーニングをしている人間でももう今日もひいひい言うぐらいきつかったんですよね、
はい、
で特に今日はこう首の筋肉をですね最初にこうちょっと追い込んだりなんてするシーンもあったりしてちょっと普段とは違う部位を集中的にやったなというのとあと腰回りといいますかお尻、足、内転筋、そして、足の付け根の部分で股関節周りですねここも非常にあのフォーカスされていた気がしたんですけれどもこれはもしかしてこのダンスにつながるとかそういうところも意識があったんでしょうか。
基本的にその体幹エクササイズ、はい、まあ、私の場合は、まあ、森部スタイルパワーポージングということで、はい、MSPP という、まあ、監修で、まあ、プログラム監修ということで、まあ、やってるわけなんですけれども、はい、ちょうど今あのメルマガ森部塾でですねその内容をずっとこうお伝えしているところなんですけれども、はい、段階を追って、まあ、どんどんあの負荷が上がっていく、はい、でそれを継続することによってもう確実に成果が出るっていうところがまあ一番の狙いなんですが、はい、何のためにするのということに関して言えばですね、
はい、
別にまあ今回の場合は、まあ、たまたまダンススタジオのフロアをお借りしてやっているので、うん、そのダンスのためにっていう印象がまああると思うんですけど、はいはい、基本的に競技は別に何でもいいですし、はい、別にスポーツやってない方の日常生活ってことで考えてもですね、まあ、動作がとにかく楽になってくるんですね。普通人間というのはこう、まあ、日本足で立って歩いてますので必ず交差パターンといって手足って交互に動いて前方に移動していくわけです、
はい、
まあ、そこの部分 の, そのこうスイッチするところのこう筋力を鍛えるとかですね、
はい、
まあ、動作の改善をするとかいうことをまあ意図としてえまあ入れてやってるのと首をまあテーマにしたっていうのはあの女性もまあご参加されあになってたんですけれども肩こりの方ってすごい多いんですよね。でそれはもう頭のサイズに対して首が細いでまあ猫背気味っていうのがもう大体の典型的なパターンなので首がまあ強くなければやっぱりダメだと、
うん、
いうことでまあそれを言えたんですね。
なるほど
です、ね、こんなことまずやんないじゃないですか自分では。
いやなかなか自分でもやんないしなかなか普通のフィットネスとか、まあ、体幹トレーニングで首をパッとやるっていう、はい、ね、メソッドってなかなかないかなとは思うんですよね。
そうですね本当に例えばレスリングとかですね、まあ、ラグビーだとか、はい、まあ、柔道とかやってる方々は、まあ、入れてやる人もいらっしゃるとは思うんですけれども、うんうん、普通のスポーツクラブで首トレーニングするなんてのは、まあ、ほぼないですね。まず教えてる人がまず知らない、正確には知ってるかもしれないけれどもそこまで重要性を認識していないということがあると思います。
なるほどですね、はい、でも首は重要。でも今日普段からダンスもなさってらっしゃる、ね、シュッとされた女性の方でも、はい、トレーナーの方が見たらあ首が弱いというのがすぐに分かって。
分かります ね, ね、
はい、そしてその方は肩こりがひどいんだという、はい、まさに直結してる、
はい、
ね、首を鍛えることで肩こりも緩和すると言われますよね。
そうですね、で彼女は、まあ一つのまあコンテストに今向けてまあ準備をしている方なんですけども、やっぱりこう筋肉のある程度ボリュームがないといけないようなまあそういうコンテストなんですね。で以前にもこうお会いしたことは僕3回目ぐらいだと思うんですけれども、最初に見た時よりもやっぱり細くなっちゃってるんですよ。あとは筋量を失ってるっていうのはまあはっきり分かったので、まあちょっとまあきつめでやってあげようかなと、せっかくいらっしゃったからですね、はい、そういうことで種目をアレンジさせてもらいました。
なるほどですね。本当に普段ですね役員にありますボディメイクスタジオの方に行くのもいいんですけども、この月1ですけれども、ファミリアさんでやっている体幹トレーニング、これまたいつもと違うね、1時間バッチリこう向き合ってやるので、
はい、
非常に面白いですよね。
そうですね、しかも鏡で囲まれてますんで、
そうそう、自分の
ガマの油状態ですから
本当にもうすぐ分かるっていう、はい、自分の不細工さがですね、
もうごまかしが効かないですね、
はい、いや大変今日も楽しく、ね、体がすっきりしたトレーニングでございましたけれども、さあ今日のですねお話の中では先週少しお話が、できなかった頭皮術について少し伺っていきたいなと思ってるんですけれども、
はい、
まあ、頭皮術、ね、護身術の中で何かトラブルがあった時に自分の力で逃げるその術をつけるために 体を鍛えようと、はい、筋肉をつけていこうということなんですけれども、その中で先日ひねりの力によって逃れるというお話がございました、はい、この分もう一度ちょっとご説明お願いできますでしょうか。
これはですね、はい、ひねる力っていうのが、まあ、あの一般の方が出せる力の中では、まあ、最も大きくて効率のいい力の出し方なんですね、
はい、
例えばあの ちっちゃい時に、まあ、子供時代に経験があると思うんですけど、まあ、例えば野球とかソフトボールのバットがありますね、
はい、
バットの先端部分とグリップの部分、はいはい、どっちの方が太いですか。
先端部分の方が太いです。
そうですね、その先端部分の太い方とですね、はいはい、細い方とを、はい、まあ、友達とこう2人で向かい合って、はい、片っぽが細い方を持つ、はい、片っぽが太い方を持つと、で力の強い子がですね、うん、細い方を持って、うん、力の弱い子が太い方を持ったと、うん、でそれでお互いに回し合いをした時に、
はい、
力が弱い子が勝ったりすることがあるわけですよ、
はいはい、
これ経験がありますよね。
ございます。
でこれはまあなんでなのかっていうと、力学的にはそのトルクの大きさが違うということになるわけですから、うんうん、経験上は知ってるわけです、
はい、
でも例えばこうバッとこう手首とかを掴まれたりとかした時に、はい、びっくりしてですね、はい、ってこう縮こまって動けないっていうのが普通じゃないですか。
そうですね、はい、
だその時にそれを利用して逃げるわけですね、
はいはい、
例えばこう掴まれた手首、はい、手のひらを開くことによって小指から親指までの幅があるじゃないですか、
はい、
握ったまんまよりも開いた方が幅が広いでしょ、
はい、
だこの状態にしてひねると大きな力が出しやすいわけです。
へえ、そうなんですか。
はい、
そんなところから使えるんですね。
そうです。でなぜその掴まれた状態でもひねることができるかっていうと、はい、皮膚があるからなんですね。
お、
皮膚があるから滑るわけですよ、
はい
はい、その時にこう縮こまった状態よりも広げた方が手首も太くなりますし、はい、ちょびっとだけですけど、でひねりやすくなるという状態。
なるほど、
はい、だからそういう力をまあうまく使う、うん、あるいはそのこうお相撲さんがですね、はい、まあ、もうすぐあの九州場所がありますけれども、はい、九州場所、まあ、九州場所に限ったことないんですけど、
はい、
相撲取りのこう技の中でよくあの解説 の、はい、まあ、あの親方とかがですね、あのカイナを返すとかいう
カイナを返す、
はい、表現があるじゃないですか、カイナって腕のことなんですけど、あれを返すっていうのはこうやって手のひらを上向けてるのをこうやって内側に内旋させるっていうことを意味してるわけですね、
はい、
まあ、この力がすごく強いんですよ。
そうなんですか。
はい、なんかこれを使うともう簡単にあの弱い力でも大きな人を投げることができると
ほうい
うことが可能なので、まあ、僕はまあ例えばそれを介護の世界とかに持ち込んで、その体の大きな介護を受ける要介護の方に、うん、あのヘルパーさんとかがですね、はい、体の小さな女性とかが、うんうんうん、椅子から立たせて、
はい、
ポータブルトイレに移動させるとかいう時にそういうテクニック使ってくださいってことで教えてるんです。
は
あ、脇の下にこうやってこう手差し込むじゃないですか、
はあ、
で手のひらその差し込んだ時には上向いた状態なんです、
はあ、
はい、その状態で、はあ、よっこいしょってこう親指をこう内側にこう向けてですね、はあ、返すようにすると簡単に立つんですよ。
立つ時に、
はい、
す
ごく楽です。
そうなんですね。
はい、
は
あ、でこれはまあ一例なんですよ。だから、まあ、あの先ほどの話だと、まあ、頭皮術、まあ、護身術、頭皮術って話だったんですけど、はい、まあ、小さな弱い力を大きくすることができる、うん、そのために、まあ、ひねりを使うということです。
なるほどですね、はい、じゃあこのひねるための力をつけるための体幹トレーニングっていうのが、まあ、特にあるわけではなく、
はい、
いろんな普段からの体幹トレーニングをひねり出す、ひねりの形で出すことによってより大きな力になるよって考えた方がいいです
か。そうです、そうです、はい、もともとそのこう弱いまんまやるよりも強くなってやった方が、まあ、より効果があるじゃないかと。
なるほどです
ね。だから、まあ、例えばその危機に瀕した時にですね、
はい、
でその状態でやっとけばよかったとかいうよりも、
うん、
そのもう悲しいかな、世の中にいろんなことが起きてますので、はい、やっぱりまあ通常からまあ準備しておけばいいんじゃないのという話なんです。だからそれをまあフィットネス目的でするのか、
はいはい、
まあ、護身術目的でするのかとか、それはまあ人によって目的バラバラでいいんですけど、うん、要するに筋トレをやれっていう話なんですね。
なるほどですね、はい、やっとくといざという時に力が出ますよと。
そうです。それがスポーツにも応用できるし、日常生活にも応用できるし、あるいはその介護の世界だって応用できるんだということで、すごくいいわけなんですよ。
なるほどですね、 ありがとうございます。ということで、まあ、今日はですね、まあ、そういったあの護身術にも使える、まあ、体幹トレーニングの一つのポーズをですね、またここでご紹介いただければと思うんですけども、今日はどんなポーズをご紹介。
はい、ですね、今日はですね、まあ、せっかくあのテーブルに座っていますので、はい、座ったままで体幹が訓練できるというやつでいきたいと思います。
ありがたい、
はい、今ですね、天板の上に、はい、テーブルのこう天板の上にこう手のひらがありますね、はいはいはい、手のひらをでこうグッとこうテーブルを下に押さえつけるように力を入れてください、
はい
はいはい、体はまだ前に来ない状態で、
はい、
腕の力だけでグッと下に押しつける、はい、そうすると今体腕とかお腹とかに力が入ったのが分かると思いますね、はいはい、その力を抜かずに、
はい、
テーブルはずっと下向きに押し続けながら、はい、両膝を持ち上げて膝と手であのテーブルの天板を挟んでください。
お
そうです。
お
来てますね。
きついですねこれは、
はい、このわなわなしてるの分かります。
はい、
はい、でこのまま1分間頑張
る。はい、これきついですね。
顔が赤くなってますけど。
ありがとうございました、
はい、
ぜひ皆さんこれすぐにできますし、はい、まあ、授業中やオフィスでもですね、
そうなんです、
すぐにできます。これきついですよ。ただこう上げるだけじゃなくてグッとサンドイッチするっていうだけでかなりまた負荷のレベルが上がりますね。
これはね、逃げられないですよ、あの、
はい、
力が、
ほうほうほうほう、腕から足までぐるっと体幹通って、
そうそう、はい、で天板を押さえなかったらですね、はい、両膝だけ上げるとあんまりきつくない。
あ、はいはい、そうですね、
はい、バランスでいうと体が後ろに倒れちゃうんで、シーソーの原理で上がってくるんですよ、
うんうんうんうん、
だ筋力はちょっと落ちちゃうんですね。
うん、
でも天板を押さえながらだと逃げるところがない。
いや、グッときますねこれは、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも日常から MSPP お試しいただければと思います、
はい、
ということでマイジムのコーナーでした。ではここでマッスルソング1曲いきたいと思います、
はい、それでは大事マンブラザーズバンドでそれが大事。